陽平です。犬猿の仲はエンジニアの陽平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。今回は久しぶりのゲスト会で、ちょっと時差の関係で彩香はお休みなんですけども、なんとエピソード20以来かな、2年ぶりにボードゲーム作家の藤縄英介さんが遊びに来てくれました。ようこそ。
どうも、藤縄です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、藤縄くんというか、まあ、普段、縄ちゃんって呼んでる、まあ、友達なんですけども、縄ちゃんは、僕ら、芸人の中、二人の共通の友人でもあり、なんと、このポッドキャストの初ゲストでもあるという、ね。まあ、前回もですね、ボードゲーム作りについて語ってもらったんですが、あの収録の後に、制作発売したゲーム、プランネピタが、なんと、大ヒットした、ということでいいんですかね。はい。ボードゲームで有名な、アークライト社。という会社から発売されることになりました。商品化が決まりました。で、それから今週末開催されるゲームマーケット2023で新作ラフレシアンというのを発売されると、新作を発表されるということで、作っているゲームのこだわり、それから近況、ゲーム作りの裏話などを聞いていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、とりあえずですね、この今回2つのゲーム、プランネピタ、ラフレシアについて話聞けたらと思うんですけど、一応ですね、僕がその2つのゲームを好きな理由を皆さんの、リスナーさんへの紹介を兼ねてちょっと話すと、まあ、結構ね、シンプルな、ルールで結構すぐ遊び始められるっていうのが特徴だと思います。で、結構ボドゲー好きじゃない人を誘いやすいっていうのはあるかなと思っていて、もう一つはこう物として純粋に可愛いよと。結構コマが手に取って、まあ取りたくなるような手触りをしてたりとか、まあ、箱もすごいこう可愛い、クオリティ高い、まあ、部屋に置きたくなるようなこう箱で、まあ、これはですね、結構とんでもない量のこだわりが込められているぞということで、まあ、改めてちょっとその、こだわりだとか、まあ、制作秘話だとかを聞きたいなと思って、ゲストに来てもらうことになりました。じゃあ、今回ですね、紹介する2つのゲーム、プラネピタとラフレシアンあるんですけど、その1つ目のゲームですね、これは2021年かな、に、制作発売されたゲームだと思うんですけど、一応軽くちょっと説明してもらってもよいでしょうか。
そうですね。プラネピタは、簡単に言うと、まあ、おはじきみたいな感じで、指で弾く、木駒を弾く、まあ、カーリングゲームっていうか、まあ、カーリングみたいな円形のフィールドで陣取りをするゲームです。ポイントは、駒、その、まあ、指で木駒を弾くですけど、その木駒の片面に磁石が入ってて、うん、で、そのボード、まあ、ボードもちょっと鉄板が仕込まれたりするんですけど、打った後に、これひっくり返すと、うん、その磁石がそのボードにくっついて、動きづらくなる。
うんうんうん、なるほど。ピタッと張り付くみたいな。
そうそう。うん、そうすると、まあ、なんかその相手から、まあ、相手の駒から弾かれづらくなって、うんうん、まあ、動きにくい。
うんうん、駒っていうのは、結構そのオセロの駒みたいな円盤型をしてるわけですね。ちょっと分厚いかな。
ちょっと分厚い。うん、まあ、1センチない、1センチぐらいですよね。の木駒ですね。
で、普通はこう弾くと、こうスーってこう滑るんだけど、うん、ひっくり返すと、そのボードにくっつくっていうこと
ですね。そうですね。やっぱり、普通、本当のカーリングとかだったら、もうそもそもめちゃくちゃ重いんで、
うん、
そんなに、弾かれ、そもそもそんな弾かれないんですけど、うんうんうん、木駒って基本軽いんで、うん、まあ、すぐ弾かれちゃうと。だから、なんか、カーリングみたいになんかこう、置いてブロッカーとして置くとか、そういう戦術みたいなものが木駒だとやりづらいんですけど、うんうんうん、このなんか磁石で、なんか、くっついて。
まあ、防御力を高めるみたいな。
そういう戦略が、そのテーブルサイズでできるっていうゲームです。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。結構、なんだろう、アクション性が高い。っていうか、
うん、
やっぱりこう戦略的な要素もあるけど、うん、割とそれでミスって台無しになっちゃったりとか、
そうですね、
こう最後パワーでこうめっちゃ強く弾いて、はい、もう全て蹴散らして大逆転みたいなこともあり得るみたいな仕組みっていうになってるんですよね。
う
ん、
そうですね。基本はもうアクションなんで、うん、もう弾いて楽しいっていう。
なるほどね。ゲーム。結構なんか僕はそのボードゲーム好きになったきっかけのいろんなゲームを思い出してみると、うん、割となんか戦略というか、こうずっとなんだろう、うん、こうどうやったら勝てるだろうかっていうのを考えてアクションをこう選んで、
うん、
で、何点取ったら勝ちみたいな、そういうイメージがあったんですけど、
うんうん、
結構そのプラネピタはそのアクション要素かなり強め ですよね、
うん。うん。そうですね。
アクションゲームってジャンルがあるってこと？
一応、ボードゲームの中にも、アクションゲームっていうジャンルがあって、まあ、例えば分かりやすいに言うと、ジェンガとか。
はいはいはいはい。
まあ、ああいう、なんか。
まあ、アナログゲームの中でも、結構、フィジカルな、その要素がある。
うん、そうですね、うん。物理的な要素を、なんか遊びにしたみたいなゲームがあって。
うんうんうん、なるほど。まあ、最近は結構、その、オンラインで遊べるボードゲームとかもあるけど、うん、まあ、プラネピタみたいなアクションゲームは、まあ、それは無理だよね。
まあ、できるけど、別に面白くはないんじゃないかなっていうのが。
まあ、実体があるコマでやるからこそ、
そうですね、だからこそ面白いって感じですね。う
ん、まあ、ジェンガもジェンガシミュレーターとかでもね、そうあんま面白くない。
やっぱ実体があるから。信じられないじゃないですか。
そう、うん、そうね。
結局パソコン上のなんか計算かみたいな、うんうん、感じになるんで。
確かに。まあ、じゃあそれがアクションゲームの特徴と。
うん、そうですね。
結構そのアナログゲーム界隈の中ではアクションゲームがどういう立ち位置なんですか？うん、結構やっぱ人気は
ある。ああ、どうなんですかね。でもやっぱりそのボードゲームをそんな詳しくない人でもやりやすい。
うん、
導入的に使われることは結構あるんじゃないでしょうか。
なるほどね。まあジェンガも結構ね、ちっちゃい頃やった記憶はありますし、うん、そんな説明なしに遊べるっていうのは結構大きい特徴、
うん。そうですね。
うん、あとはなんかサクサクこう遊べるっていうか、まあ、そんな戦略を考えすぎず、とりあえず弾いてれば、こう、うん、そうそうゲームのターンが回っていくみたいな感じで、
うん。
うん、なんか、こう他のちょっと重めのゲームとか、まあ、例えばあとは人狼とかに比べても、なんか、こうサクッとできるパーティーゲーム的な要素もあるっていうのがいいところかなと思います。
うん、とりあえずやっぱゲームに参加できる、
うん、
楽しめるっていうのはありますよね。うんうん、まあ、でもその中で僕が作っているアクションゲームはちゃんとそのアクションだけじゃなくて考える余地がある、
うんうんうん、
戦略を次こうしようあしようっていうなんか試したりとか、
うんうん、
そういうのが考えるのも楽しいっていうのを目指してます、う
ん
う
ん、確かにプラネピタも結構サクサク遊ぶだけだったらね、うん、できるけど、
うんうん、
割と長考する人はなんかめっちゃするよね。
そうそうそう、
うん、1ターンなんか本当は普通に1アクション弾くだけで、
うん、
他の選択肢はほぼないんだけど、うん、そういうなんかこう 2,3 分とかこの角度から、これをここに当てて、こうして、こうして、みたいな。すると得点がこういう風になんか逆転してとかって、考える人は結構考える余地あるっていうのはありますね。
まあ結果別にめっちゃ考えた通りに行くわけじゃないんですけど。
そうだね。確かに。紙、ね、紙弾きができる、必ずしも、ばかりではないっていうことなんですけど。
でもなんか大事なのはやっぱ考える余地があるっていうのが、大事かなと思ってて。なんか工夫、これは、こうしたらうまくいくに違いないみたいな、
うんうんうん、
勝手になんかそこで考えて楽しんでる、
うんうんうん、
それは大きいんじゃないかなと思う。
確かに確かに。なるほどね。結構そのまあさっき言ってくれた通り、あの磁石に、
うん、
まあ磁石でこう盤にボードにくっつくコマっていうの結構このゲームの、うん、まあ肝というか一番のこう魅力を作り出してると思うんですけど、
うん、
あのその磁石にくっつくコマおよびまあそれよりこう驚きなのは紙なんだけど磁石がくっつくっていう、
うん、
そういう特殊な素材を使ってると思うんですけど、なんかそれはなんかどうやって見つけてきたのかなと思って。
ああ。まあ、そもそも最初は、なんか、100均で、
うんうん、
なんだ、ホワイトボードみたいな、あれじゃないですか。
トタ
ン、トタン板みたいな、うんうん、で、なんか、まあ、一応、マガーで描けるみたいな。
うんうんうん、
もうあれ買ってきて、あれの上でやってたんですよ。
なるほどね。
うん、で、まああんまりどうやって作るのかとか考えずに、うんうんうん、まあなんかできるだろうと思って、それでプロ、うんうん、テストずっとしてて、で、ある時に、その印刷会社、一応ボードゲーム専門で扱ってる印刷会社さんっていうのがあるんですけど、そこに、とにかくこういうゲームが作りたいんだと。
うんうん、
こう自社でくっつく、
ね。そんな相談乗ってくれるんだ。
そう、結構、まあそこは僕たちが結構普段、何回もお世話になってる。
うんうんうんうん、
会社さんなんですけども、もうそこにその磁石でくっつくゲームは作りたいんだと。
うん、
で、まあそういう紙ないですかって聞いたら、
なるほどね。
こういう紙があるよって、
すごい
教えてくれたんですよね、うん。
なるほど。じゃあそこに印刷すれば実現可能そうだっていうのは。
そうですね、う
ん。
はい。
そこは割とすんなりだったんですか？そこには実は印刷は難しくてみたいな。
ああ、いや、でもちょっと、まあこれなんかこうって言っていいのかわかんないけど、その特殊なんで、もちろん。うんうん、なんか紙は別途僕たちが購入してそこに送ってみたい な、
あ、なるほど、
そういう、
なるほどね、その標準、うん、標準装備の紙ではないから、
うん、そうそうそう、
自分責任発注して届けて、
うん、
でそこに印刷してもらう持ち込みみたいな感じだった、
ね、そうですね、うん、そういう感じだったけど、まあ全然他は問題なく
というか、なるほどね、
うん、
いや、そういう素材の、なんか、相談に乗ってもらえるっていうのは、心強いよ
ね。そうですね、その、うん、まあ、あの、BGM さんっていう、
うんう
ん、まあ、盤上遊戯製作所さんっていう、
うんうん、まあ、割ともうボードゲー専門っていう名前
だね。結構ボードゲーム界隈だと、うん、制作界隈だと。
なるほどね。
有名なところなんですけど、うん、そこはいつもお世話になってます。
なるほど。皆さんも、あの、聞いてる方もボードゲーム作りたくなったら、ぜひ相談してください。
あの、やっぱ、そう、こういうなんか、変なものを作りたいっていう意見にすごい、うんうん、あの、答えてくれる会社なんで。
いやね、ありがたいっていうか。
僕としてはすごくありがたい
ですね。うん。
うん、
なるほど。じゃあ、こう、結構そういう相談を経て、まあ、だから、これがどうやったら実現できるかっていうのは、こう、あまり気にせず、うん、まずはプロトタイプというか、試作を作ってみて、その後相談した。
そうですね。うんうん、まあ、やっぱりその、僕ともう一人一緒に作ってる人が、あの、の実業が、まあ、エンジニア系の人間なんで、うんうんうん、まあ、そこはなんとかなるだろうと。
なるほどね。その塩梅は、
そう。
こう、実現不可能ではないだろう。
自分たちの、まあ、なんか、そこは強みだから、
うんうん、
後で考えればいい。
なるほどね。
うん。感じですね。
うん。やっぱ、こう、原体験としては、おはじきとか、そういう昔遊んだ遊びとかはあった？
あ、そうですね。僕は、やっぱ、小学校かな？小学校の時とかに普通に消しゴム、うんう
ん、はいはいはいはい。消しゴムサッカーとか、
ね、そうそうそう、そういうのを弾いてやってたなーってのはあったんで、
うんうん
うん、やっぱ馴染みがありましたね。
いやー、僕も学校でやってたわ。てか、うん、あれでだね、あの、オセロのコマとかを使って、
うん、
それこそもう丸書いてカーリングするみたいな、うん、そういう友達とまさにやってた。
は
いはい、うん、まあ、多分カーリング、なんか、その時の当時の、あの、冬季オリンピックとかで、
うん、
こう、みんな見て、なんかその時たまたま日本勝つとか、そういうタイミングだったんだよね。で、それでカーリングやろうぜ、みたいな、なんか、謎になった気がする。で、机にマジックでね、書いて、消えなくなって、みたいな思い出がありますね。
いや、そうね。なんか僕は、うん、そう、その時はカーリングとか知らなかったけど、やっぱこの、うんうん、なあ、わかんない。もうオリンピックでしか見てないけど、うんうん、まあ、この10年ぐらいはすごいカーリング面白いなと思って見てて、うんうん、まあ、それも大きかったですね。プラネピタを作る上では、
うんうんうん。なんか一番ゲームっぽいよね。そのオリンピックみたいな競技の中で。
なんかね。
まあ、ゲームっぽいってか、アナログゲームっぽい。
そう。
サッカーとかは
当然。そもそもボードゲームっぽい。あれは、
うんうん。確かに、確かに。
うん、
なるほど。じゃあそういう原体験があったということで。うん、あとは、まあ、プラネピタあんま説明してなかったけど、あの、見た目はすごい可愛いんだよね。で、宇宙人の、こう、顔が、
うん、
あの、まあ、エイリアン宇宙人の顔が、そう、コマの、あの、印刷してあって、で、まあ、とにかく可愛いと。あの、で、そういう、こう、あ、まあ、で、あと、ボードも、あれだよね、惑星の絵、うん、まあ、プラネピタのプラネットみたいなことで、うん、惑星が書いてあって、その、まあ、エリアを取り合うみたいな、そのゲームのルール上の仕組みともマッチしてるわけだ。なんですけど、まあ、そういうなんかアートワークだったり世界観だったりとそのルールはなんかどっちが先なのかなって質問しようと思ったけど、まあ、聞いてる限り結構ルールが先っぽい。
ああ、そうですね、うん。もう完全に先にルールですね。
うんうんうん、
で、もうそういうアートとかテーマってのは後付け、うん、悪い言い方すると後付け、
うんうんうん、
まあ後から考える。
それは結構あるある。
いや、これは本当に人によると思うんですけど。まあ、うん、僕。
例えば、うん、お花育てるゲームが作りたいから始まる人もいる。う
ん、その方が、なんか、うん、とっかかりとしては、なんか考えやすいとは思うんだけど、うんうん、実は難しいと思うんですよね、
うん。
やっぱそのテーマにマッチしたゲームシステムを持ってくるっていうのは、結構、すごい知識量がないと、適切な、その、なんてい
う
ルール、それに合うルールとかを
引っ張
ってこれない気がするから。
いろんなルールのパターンとか、こうしたら面白くなるはずみたいな、
うん、
そういうコツを知ってないとなかなか難しい。
うん、そうそうそうそう。
なるほどね。
で、まあルールは、そのルールが面白くできれば、
うん、
まあ最悪アートは別に、なんだろうな、テーマとかは、なんか多少食い合ってなくても、
うんうん、まあ、うんうん、
ゲームとして面白ければ成り立つし。
うん、確かに。うん、まあ、例えばなんか大富豪とかって、
うん、
ルールが面白くて、大富豪であるっていうのはフレーバーだけど、
う
ん、
まあ、そうね、う
ん、まあちょっとやっぱそういう呼び方があると、なんか格差とか、こうお金持ちとか、なんかそういうちょっと、なんだろう、フレーバー、うん、なんていうのかな、こう世界観を、こう、そこに取り込みやすくなるっていう要素だけど、あれは別にでも大富豪じゃなくても、
そうそうそう。
そもそもルールが面白いっていうのがあるわけです、
ね。まああれはね、ほとんどテーマあって、ないようなもん。大富豪ってのはね。
確かに。
ほとんど。 まあでもやっぱり僕は、あのそういう、なんかテーマがそもそもないものをアブストラクトゲームって言ったりするんですけど、うんうん、あの例えばオセロとか、
うんうん、まあ、ポーカーとか。
ポーカーとかもそうだね。うん、あの、囲碁とかね。
うんうんうん、
やっぱ別にこのゲーム、プラネピタも、まあ別にアブストラクトゲーム、
うんうん、
結構おはじきゲームってむしろそういうテーマとかないものが多かったりするんですけど、うんうんうん、なんか、でもよかったんだけど、まあ僕の好みとして、なんか、やっぱり世界観とかが欲しかったんで、うんうんうん、まあ頑張って考えたって感じで、後から、
うん。いや、頑張ったところではない労力が費やされてるような気がするけど。
まあ、そうですね。確かに。うん、
いや、色を選びもいいよね。まあ、ぜひ、こう、実物を、うん、あの見ながら、うん、あの聞いていただきたいんですけど。
うん。
うん、そうですね。まあ、あとは結構、その実物、僕も、あの、クラウドファンディング、うん、クラウドファンディングじゃなくて、その後の販売の時かな、うん、に買って、あの、手元にあって、まあ、実は、その、現物はニューヨークに、あの、置いてきたんですけど。
本、う、当、ん、ニューヨークにある
んで。はい、ニューヨークでも布教しようと思って。で、まだ、あの、パーティーは、あの、うちで開いてないんで、うん、まだ、ニューヨークで布教活動は、うん、あの道半ばなんですけど、
うん。
はい。で、あるんですけど、あの、その時、あの、その実物祭のものを見て、こう、驚いたのは、まあ、物のクオリティもすごい高いし、あと説明書だね。うん、もう説明書は僕は感動しました。
ありがとうございます。
あの、非常にわかりやすいし、こう、ゲームマーケットっていう、まあ、イベントで、あの、他に、で売られてる、あの、ゲーム買ったことあるんですけど、まあ、その個人というかサークルとかでやってる、その説明書の中で一番こう出来がいいと僕は思ってますけど。それを。はい。なんかどういうこだわり、まあ、そもそもどういうその見た目の説明書なのかを含めて、ちょっとだけ説明してもらってます。
ああ、見た目。これをね、うん、口で説明するの難しい。まあ、要するに4ページ。まあ、うんうん、なんだろう。長方形の紙1枚を、まあ、折った、
うんうんうん。
折って4ページにしてる。
うんうん、あ、正方形なんだね。そういえば箱は、ね。
あ、そうそう。箱が正方形なんで、まあ、正方形を2個並べたサイズの長方形で、
うん
うん、まあ、折った感じで、
うん
うん、4ページの説明書なんですけど、図がいっぱいあるよね。
うんうんうん、確かに。
なんて言っていいんだろう、これ。説明書を口で説明
する。説明書を口で説明するの難しいんです。確かに。説明書って結構、うん、なんか人によってはというか物によっては、うん、とりあえずルール分かればいいや、みたいな感じで、うん、こう過剰書きでこういうセットアップして、はいはい、こういう時に得点がもらえますとか、
うん、
で、こうなったらゲーム終了です。うん、終わり、みたいな感じ。で、書かれてるやつも多いとは思うんですよ。
うんうん、
でも、こう、なんだろう。すごい分かりやすい説明書を書くって、めちゃめちゃ難くないですか、うんいろんな、こう、人の、なんか、いろんな読む順番とか、知識レベルとか、なんか想定しなきゃいけないし、あとは、その投資で全部読んでからやってくれる人もいるけど、なんか、とりあえずゲーム開始の、なんか、フェーズを読んでゲーム始めて、で、詰まったら、わかんなくなったら読むみたいな人もいるし、なんか、普通の、その、小説とか、それこそ、あの、ドキュメントとかに比べると、なんか、すごい、こう、いろんなことを、工夫をしなきゃいけないな。っていうのは思っていて、
うんうん、やっぱりまあ読まなくて済むのは読みたくないですからね誰も別に
説明書、
うんうんうんうん、でもそれでもやっぱりボードゲームだと今は説明書を読まないとできないっていう感じになっているから、うんまあ、やっぱり、うん、なんだろう気をつけてるのはやっぱりちゃんと読んでまあ少なくとも読み始める前にパッと見て読む気になるかっていうか、うんあの、これを読みたいと思えるかっていうのが大事だなと思ってて、そういう意味でも、表紙、
うんうん、
あの、プラミターだと、でも表紙が一応あるんですけど、表紙に、あの、なんかコンポーネントが、の、並べた図とか、
コマとか、
そうそう、コマとか、
ボードとか、
ボードとか広げた図がバンってまずあって、うんうん、なんかこう、プレイをする、なんか様子が想像できて、
うんうん、
で、ちょっとこう、フレーバー、なんかこういう宇宙の縄張り争いですみたいな、
うんうん
うん、そういう簡単なフレーバーテキストっていう、世界観を伝えるテキストが入ったりとか、まずなんかそこがパッと見て、
うんうん、
あなんか綺麗、面白そうっていう。で、それで一枚開くと、まあそこがもうメインのルール説明ページなんですけど、
うん
うん、その開いた一枚で大体のもうルールが書いてあると。
なるほどね。
で、最初にそうゲームの流れって、うんなんか参考漫画みたいなのがあるんですけど、
うんうん
まあ、そこを見ると、大体、あ、こういう流れなのかってゲーム、
うんうんうん。
そこでもうざっくり理解した上で、あとはもう細かい話を。
なるほどね。この1ラウンドの流れっていうのを書いてって、右下に掛け4ラウンドって書いてあるから、
うん、
あ、この 3つの参考漫画を4回やるとゲームは終わるんだな。
そうそうそう。
こう分かるっていうのがありますね。
やっぱり、なんか、 で、要するにこういう感じっていうのが、うんうん、なるべく早く分かって、で、あとはなんかそれぞれの、
うん、
なんかアクションのじゃ弾き方とか、
うんうん、
どうやって裏返すかとか書いてあるんですけど、
うん、
まあそこはまあな、まあ、最悪流し読みでも、
うん、
全部図が添えてあるんで、うん、まあ図を見ながら、なんか、あ、なるほど、なんとなくこんな感じねっていうのが、うん、まあ分かれば、後で困った時にそこ戻って、見れば分かるぐらいのね。
うんうん、いや、図がすごいしっかりしてて、うん、こう、見てて分かりやすいし、その読みやすいっていうのもありますよね。
そう。
うん。
なんか図はやっぱ多い方がね、
うん、
やっぱ読む、やっぱ文章バーって書いてあったら、うってなるじゃないですか。
ね、確かに。
普通。まあ、ボードゲーマーはなんないんですけど、
慣れてるから。まあ、確かにね。こう特殊な、こう、そうそう人たちかもしれない。そういう意味では。
そう
です。割と、なんか、重めのゲームだと、普通に A4 にびっちり字が書いてあって、10ページとか20ページくらいあるみたいなのを、こう平気で、なんか読み始めて、インスト30分みたいな感じありますからね。
そう、もうなんか調教されてしまっているから、まあ、まあそういう人たちはいいんですよ、別に。うんうん、でも、まあ、このゲームが対象にしてるのは、そういう人たちだけじゃないから、うんうん、まあなるべく、ね、普段そんなに長文読まないって人が、うんうんうん、でもまあ、見て楽しめる、うん、説明書を目指してますね。
いや、すごい、それが伝わってよかったです。
いや、まあこれは本当ね、ちょっとニッチなこだわりなんですけど。
説明書作り。
うん、あのね、そう。まあ、これ、あの論文とか、
うんうん、
まあ、論文書くとか、あの、大学の時ね、そういうやってたと思うけど、うんうんうん、あの、結構僕、まあ、普段、堀くんっていう二人、もう一人の、うんうん、あの、相方と一緒にボードゲーム作ってるんですけど、で、作りながらやっぱ説明書書いて、書きながら、
うんうん、あの、説明書書きながらゲーム作る。
そう。まあ、書きながら、あの、
うんうん、
同時進行でやってるわけでもないけど、まあ、作って、進捗あったら、帰って、まあ、説明書会してみたいな。うんうん、なで、やっぱその時、ルール、新しいルールを、なんかこういうの面白いんじゃないかって言って、提案するときによく言われるのが、やっぱ、いや、それ面白いけど、ちょっとルール書きづらいからやめよう、みたいな。
ああ。まあ、結局、伝わって、プレイヤーの人が守ってくれないと、
そうそうそう。
ゲームにならないから、
そう。
やっぱ、説明できないルールは、結局、ゲームとして難しいわけですね。
うん、やっぱり、全部ね、人間が理解して、それをやらなきゃいけないから、人間が理解しづらい
っていうの
はね、
うんうん、
やっぱダメなんですよね。
なるほど。まあ、それを理解を助けるのが、実はフレーバーとかそういう世界観だったりもする場合もある
んですね。うん、そうですね。もちろん、そのバチッとハマる、すごい複雑なものでも、なんかね、バチッとハマるフレーバーがあれば。
うんうん、これは、だから、こう、欲しい絵になんか入札するオークションですとか、
うんうん、
あとは大富豪なので、貧民からお金を巻き上げますとか、
うん、
そういうのは別にルールと関係はないじゃないけれども、うん、なんかその理解がとか覚えやすくなるとか、
うん、
あの、それを助けてくれるっていう
要素
もあるというのはあるかもしれない。
うんうん、僕らの場合でもそのフレーバーを後から考えちゃうからね。
なるほど。
なかなかそういうのが難しいんですけど、
うん
うん、なるべくルール単体で、もうシンプルに仕上げるっていうのを心がけてますね。
うん、なんか、こう説明書に限らずですけど、こうボドゲを作って、こう、いろんな人に遊んでもらうじゃないですか、
うん。
で、こうじゃないんだけどな、本当のルールは、みたいな、そういう誤解が生まれることとかってあるんですか？
いや、全部をやっぱ把握してるわけじゃないけど、ある、うんうん、あると思います。たまにそのツイッターとかで見て、うんうん、あ、ちょっと間違ったルールで、
なるほどね、
遊んで、タワーみたいな報告をしてる人とかいたりするんですよね。
一回目は気づかなかったけど、うん、実はこういうルールだったのね、みたいなのがあるかもしれない。
で、うん、そういうのってやっぱ、さっき言った、やっぱ人が忘れちゃうルールって本当は、まあ、あんまり良くないというか、
うん、
まあ、ちょっと筋が悪いところがあると思うんですけど、うんうん、まあ、それでもやっぱ自分で、その意思、あえて残してる時っていうのは、やっぱ、それがあるとすごく面白い。
うんうんうん、
どうしても面白いから、やっぱちょっと、理解しづらいけど入れるみたいなところはあります、
ね。なるほどね。
で、最悪、でも、それを忘れて、ゲームが破綻したら良くないと思うんですけど、うんうん、まあ、ゲームできるんだったらいいんですよ。
うん、
自分的には。
うんうん、まあ、なんか、それで思い出したのは、UNO って結構公式ルールとは全然違う遊び方が流行ってるけど、うんうん、結局面白いみたいな。
誰も公式ルール知らないって言われてる。
そう、でもなんか、YouTube で見たのは公式ルール遊んでみたら意外と戦略性がより高まって面白かったみたいなことを言ってる人がいて、
うん
うん、まあなんかそういうところもあるのかもしれないですけど、うん、まあでもやっぱ、うん、こう、意図したルール通り遊んでくれると、こうありがたいけれども、うん、まあなんかそういう誤解も生まれ で、まあ、そこからちょっとフィードバック、テストプレイ中、まだ作ってる途中だったら、するっていうのもあったりするんですかね。うん、例えばテストプレイ中に誤解して伝わったら、ああ、じゃあちょっとルール側を変えようとか、説明書を変えようとか。
もちろんもちろん、いっぱいそういうのはテストプレイであります。やっぱり、さっき言ったけど、やっぱ忘れるっていうのは、
うんうん、
やっぱその、なんかじゃあ、選択肢、
うん、
その選択肢とかルールに価値を感じてないってことだと思うんですよね、うんうん、そのユーザーが。全然モチベーション、そのなんかルールに意味が分かってない、
うん、いや、その A、B、C って選択肢が取れるっていう時に、うん、こう C のことを忘れて、うん、A と B どっちにしようかなって、こう、うん、あの迷ってるあのプレイヤーがいたとしたら、
うん、
その人は C の価値が分かってない。
そうそうそう。で、その、まあ C が全然本当、だから面白くない、いらないルールってこともあるし、うんうん、まあ、単純になんかそこのプレゼン、僕らのプレゼンテーション通りっていう、うん、まあ両方あるからそこは考えて、うん。
後から気づく場合も。
そうそう。
結構ある、
ね。うん。なんかやっぱし、うん、初回は気づかないけど、2回目、3回目で気づく、うん、気づいて面白くなるみたいなこともあるから、うんうん、一概になんか、初見のプレイヤーが分かってないから、じゃあ削ろうっていうのはちょっと違うとは思うんだけど、うんうんうん、まあでもやっぱ、まあもちろん最初から分かるといいですけどね。
うんうん。
うん、なんかね、例えばプラネピタだと、まあ、あの、裏返す。
うんうん。
まあ単純に裏返すっていうのを忘れる人とかね。
なるほど。
裏返せるんだってい
うこと
を。
なるほどね。
うんうん、でもなんか、こう、弾き出されてんの見ると、
ああ、弱かった。
ああ、弱かったってなって、うん、あ、じゃあ、裏返そう。まあ、なんか自分で勝手に、ね、あれ、これってどうすれば、なんかおかしいなってなって、
うんうん、
なんか、ああ、そういえばこういう選択肢あるんだったってなるのが、まあ、一番理想かもしれないですね。
説明書を通してなくて、こう、あ、なんかおかしいぞ。
そうそう。
なんか弱いぞってなって、気づいてくれる。
うん、結構そう、二人、その、僕らが作っていうのは、これでもやっぱ、この、アクション忘れちゃうんじゃないとか言うんだけど、うんうん。まあでもそしたらまあ、負けるだけだからいいかみたいな。
なるほどね。
そう。
なるほどね。まあゲーム破綻しないからいいか。
その人が、まあ、勝てない。
うんうん。
で、それは、そこまでね、なんかすごい、わかんないけどね、手取り足取り、ちゃんとケアする、うん、しなきゃいけないゲームっていうのはもちろん商業作品だったらあると思うんだけど、うんうんうん、僕らのスタンスとしてはでもまあ、それはまあ、その人は負けて、うんうん、おそらく、まあ気づくであろうと。
なるほどね、うん。裏返した方が強いかもしれない。
そういう
戦略もあるかもしれない。
うん、まあそこまで気づかなかったら、まあでもまあそれはもういいんじゃないかなっていう。うんうん、
なので、まあ単純におはじきとして楽しんで遊んでもらえるっていう。
そうそうそう、うん、全ての人がね、意図した遊び方をしてもらえるわけじゃないから。うんうんうんうん、しかも委ねるしかないですよね、う
ん。まあでも忘れててもゲームはちゃんと成立するし、見た目的にそのプラネピタらしいゲームの見た目のことが起こるっていうのは結構どんなゲームでもあるわけじゃないし、
うんうんうん、
それはすごいいいところなんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いました。ね、うん、はい。というわけで、そんな素敵なゲームプラネピタなんですけど、
うん、
聞いたところによると結構賞を受賞されたということで、アークライトゲーム賞2022優秀賞っていう。
ありがとうございます。
はい。おめでとうございます。受賞。まあ、これは去年の冬なのかな？
そうですね。去年の冬。うんうん、
で、その、なんか、副賞じゃないけど、こう、ついてきたこととして、こう、商品化されるっていうふうに聞いたんですけど、うん、
はい、
この、アークライト社で商品化されるっていうのは、どういうことなのかな、というのをちょっと聞きたいな
って。どういうこと？
まあ、イメージとしては、でも、はい、会社が、こう、契約を結んで作ってくれて売ってくれるって、
うんうん、そうですね、うん、でただでもその僕らが作ったものをそのままあっちが買い取って売るってわけではなくて、うんうんうん、ちゃんと新たに何だろう、ルールとか調整して、
うんうん、
コンポまあそのキコマとかボードとかもちゃんとそのアークライト社が出すものとしてリデザイン調整をして、まあ新しいパッケージをつけた上で売るって感じですね。
なるほど。結構その世に売られているボードゲームってそういう感じで、誰かが一度その作って、それを版権みたいなのを買い取って、で、世にこう流通するようになりました。例えば Amazon で買えるようになりました。みたいなのってよくある話なんですか？
ああ、結構日本のボードゲーム界だとある。
ああ、そうなんだ。
その海外とまた、今日本は結構同人、僕みたいにその同人で勝手に作ってる人たちっていうのが結構いるんで、それを会社が目つけて、これをこっちで出しますみたいな、そういうケースはあると思うんですけど、うんうん、でも普通にもうその会社がの中のデザイナーが作って売ることもあるし、うんうん、直接もうルールだけ作って売り込むとかもあると思います。
なるほどね、
う
ん、その同人とかで出さずに、
うん、
会社に乗り込んで、こんな面白いゲームがあるんだがって言うってことですね、
うんうん、
なるほど。 まあ、商品化っていうのは、まあ、他の業界で例えるのは結構難しいかなとは思うんだけど、
うん、
無理やり例えるなら、なんだろう、こう自分で書いてどっかで発表した小説が本になって書店に並びますみたいな、
うんうん、
そういうイメージ。
まあ、うん、多分その結構本と近いって結構言われるんですけど、うん、やっぱ契約自体も本みたいな印税契約みたいなことになるし。
1個売れると、みたいな感じ、
うん。そうですね。うん、まあ、やっぱりあの、デジタルゲームとかだったら、
うんうん、
あの、別に今だったら Steam とかで同時に、まあインディーゲーム作って売ったものが普通に世界に流通できるじゃないですか。うんうんうん、でもやっぱボードゲームってものが、実際のものがあってそれがボリュームがあるものなんで、
うんうん、
個人がやっぱ在庫とか抱えられないんですよね。
まあ確かに。こう倉庫と契約する
みたいなことになる。そうそう。だからそのやっぱ100とか、まあ多くても1000とかそれぐらいの単位じゃない、うんうん、ないとできないんですけど、まあそのよりやっぱ売るってなると、そういう大手の会社、工場とかも、うんうんうん、倉庫とか持ってる会社がやってくれるっていうのはすごい大きいですよね。
うんうんうん、確かに、
うん。
こう、どこの工場で作られることになるかとかをもう聞いてるわけですね。う
ん、まあもちろん。
だんだんそういうプロセスがすごいな。そうそう、うん、まあ逆に言うと今までのものはもう当然国産というか、ああまあ、なんなら、東京の、ここの家で作られた
みたいな。まあ、でも実はでも僕の同人、その僕側が作ってたやつも、コマは中国で作ってたりしましたね。
そうなん
です。そう。いや、でもややこしい。中国で作ったものをこっちで、日本でそのアセンブリ、その組み立てて、そう磁石をね、入れたりしてね。
なるほど。いや、それすごい大変そうだったな。
涙むがしい努力。
なるほど。それを何百セットとか、その、繰り返すことになる
わけですね。じゃあ、こんな売れると思わなかったから。うん、
じゃあ、もっと組み立て簡単なものにすればよかった。
いや、そうですね。うん。でも、毎回基本、その、結構、作るのがややこしいものを作っちゃうんで。
なるほど。
うん、
確かに。
だいたい苦労してますね、そこは。うん、
前回のゲスト会で、あの、出てもらった時に作ってたやつも、うん、なんか結構コンポーネントは多くて、なんか豪華な感じ。
いや、ちょっとあれは辛かったですね。
組み立てというか、作るのが。
だんだんあの、学んで、
うん、
その、効率的に作れるような設計を、にするようになってんだけど。
デザイン段階から、
そうそうそう。
そのことを考えながら作る。
まあ、その分ね、その、作る量も増えてきて、なんか、その、苦労の総量はもう変わってない。
なるほど。いや、これは簡単にできるから、もっと、もっと攻めてもいいだろう、みたいな。
そういうね。
なるほどね。いや、確かに今、あの、僕らの収録中の目の前に並んでる、その新作の方、二つ目のゲームの方も、なかなか結構凝った作りになってるんで、じゃあちょっとそろそろその話も、
うん、
移ろうかなと思うんですけど、まあじゃあそんなわけで、この一つ目のゲーム、プラネピタっていうのを制作して1年半ぐらい経って、
うん、
まあしばらくぶりに新作を発表するということで、まあ発売前の新作を今日持ってきてもらったんですけど、
うん、
こちらはどういうゲームか、こちらもちょっと軽く紹介してもらってもいいですか。
まあ、これはあの、ラフレシアンっていうゲームなんですけども、
うん
うん、あの、まあテーマはね、もう先にテーマから説明すると、もうラフレシアンって名前の通り、ラフレシア。
うん、でっかい巨大な花
が、ね、巨大な花
高いやつ、うん、
が、もう、組み立て、まあこれちょっと見えてないと思うんですけど、組み立てて、それに、妖精、まあ丸いカードに書かれた、妖精が書かれたカードがあるんですけど、うんうん、それをひたすら投げ込むっていう、
うんうんうん、
あの、アクションゲームですね、これを。
なるほど。結構、なプレイ感としては、輪投げとかそういうものに近い。
あ、はい。
その狙って投げて入ったら嬉しいみたいな。
そうそうそう。
まずあるわけですね。
7箇所ぐらい、そのラフレシアの花の上に、7箇所ぐらいこう、うんうん、なんていうの、入る、収まる場所があるんですよ。そこに向かって投げて3枚うまく揃えると点が入るみたいな、うん、そういうシンプルなルールになってます。
なるほど。
うん、
結構その、まあ、こう狙ったところに投げ入れるスキルも必要だし、まあ、どこに投げるのか、あと他の人がどこに投げるのかっても結構影響するっていう意味で、そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、こう、見た目は全然、あのね、違うけど、そのアクション性と戦略性のバランスっていう意味では結構、なんか、
うん、
似た思想を感じるような気が
します。そうですね。むしろちょっとプラネピタよりも戦略性高い、
うん、
あの、と思ってて。
なるほど。いわゆるボドゲーの、そのさっき僕が話したその重いゲームとかに、こう、うん、ちょっと似通った戦略性もあるっていう。
うん、そうですね。なんか、こだわろうと思えば、
うん、
いくらでもこだわ、その戦略的な考えができる。まあでも、基本はアクションゲームなんで。
うん、かつ単性じゃないんだよね。そう。せーので投げるっていう。
そうなんですよ。うん、あの、このなんか、ゲームの、その、そもそものスタート地点が、 まあなんか、その時は多分、いろんなボードゲームを考えてたんだけど、
うんうん、
なんかふとその近くにあったこう、まあ、丸いカードのゲームがあったんですよ、
うんうん、
でそれをなんか暇すぎて、なんかこう、箱に、その化粧箱に向かってどんどん投げまくって、
うんうんうん、
入るか入らないかみたいな遊びしてたら。
うんうん、化粧箱っていうのはこう、小さい、
あのボードゲーム入ってるみたいな。そうそうそう、ボード系の箱。
ですよね。
で、それがなんかすごい面白くて、
うんうん、
なんかずっと暇すぎてこうずっとやっ
ちゃ
う。
なるほどね。
あ、これなんかすごい面白いなって。なんか中毒性あるなって
思
って。
はいはいはい、はい。
だからこうなんかひたすらカードを投げ、うん、なんかあるターゲットに向かっていっぱい投げるっていうのはなんかゲームにしたら面白いんじゃないかなって思って。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。それもみんなで同時に
っていう。あ、そうそう。だから同時にしたっていうのは、なんかプラネピタっていうゲームは、あの、コマをターン制、一個ずつじっくりじっくりみんなに打っていくっていうんです、
うんうん。
このゲームは特徴なのは、そのカードをみんなせーのって同時に投げていく
ん
ですよ、
うんうん。
せーの、はい投げる。せーの、投げる。みたいな。なんか、どんどん投げる。
うんうん、
で、これは、あの、そこはさっき言った、なんか、一人で、やっぱカードをどんどん投げるっていうのが面白かったんで、うんうん、まあ、それを再現したいなと思って。
なるほど、なるほど。悩んで、こう、ここかな、あそこかなっていう時間はないわけですね。
そうですね。
せーので投げるから。
やっぱりあの、投げるって、あの、そもそもそんな成功率高くないんで、
うんうん、
あんまりそのじっくり考えて。
ダメだった
とか。そうそう。
っていうのは。
それはちょっと悲しいじゃないですか。
うんうんうん、
でよりも、むしろそんなもう、残念がる余裕もなく、
どんどん投げていくってい
う。
なるほどね。
そう。
まあ、なんか得点の計算も結構シンプルっていうか、なんかビンゴができたら1点とか。
うん、そう。あの、うん、結構、なんでですかね、その、考える時間がそんなにないゲームだから、うん、それ以外の部分はなるべくシンプルでわかりやすく。
なるほど。
だからそのパッと見、すごいあの、なんだろうな、単純なゲームに見えるんですけど、うんうん、もうなんか三目並べみたいな、
うんうん。
実際その思考時間が短いんで、
うんうん、
すごい結構難しい
です。なるほど。瞬発思考力みたいなのが求められるっていうの
そうそう、うん。そういう、見た目以上に難しいゲームって感じですかね。うんうん、
いやそういうゲーム性を紹介してもらったんですけど、うん、いやでもここの、ラフレシアンのこのゲームの一番の特徴はこの見た目だと思うんですけど、あのこれはどう説明すればいいんだろう。なんか今机の上に並べているものの座体の大きさはもうピザぐらいの大きさで、でもそれがこう六角形の箱状のもので構成されている
ん
だけど、それが実はそのちっちゃい六角形の箱に収まってその状態で売られているわけですね。これはなんか文庫本ぐらいのサイズって言えばいいのかな、
ね、箱はね、うん。箱は、これ何のサイズなんだろうね。ちょっと難しいけど。
うん、
まあでも、だいたい2、3倍ぐらい、
うん。まあスマホをちょっと、あの、正方形にしたぐらいの大きさかな、
うん
うん、うん。ぐらいの大きさの箱に入っていると。
うんうん、
まあ、これはでも六角形にやっぱしたかったっていうのは最初からあったんですか、いつから六角形だった
の。そもそも最初は、なんかテストの時は、うん、あの、最初のテストは、もう箱なんていうの、3×3、9個並べて、
うんうんうん、
正方形のね、
うんうんうん、
正方形の箱を並べてやってたんですよ。
で、そこに、こう、投げ入れていく、
うん。そうそうそう、うん。もうそれで、なんていうの、もうビンゴみたいな。
うん、まあ、それは結構成立しそうな気がする。
そうそうそう。それで別に成立してたんですけど、うん、なんかあの、六角形にしたのは、うん、あの、ちょっと難しい。正方形だと、
うん、
あのね、この、角に乗りやすいんですよね、カードが。
ああ、なるほどね。
カードこういう、こう言ってて分かんないんだけど、うんうん、その、正方形の。
端っこと端っこの、あの、エッジの上に乗っちゃう。
エッジの上に、そう、
うん。
十字になるじゃないですか、エッジが。うんうん、そうすると、結構カード乗るんですよ。
うんうん、
でも、なんかその、六角形の方がそこは乗りづらいというか。
なるほどね。うん、
あの、ちょっと丸に近いほど乗りづらいと思うんですけど、
うんうん、
カードがその壁に。
うんうんうん
うん、そういう理由から、あの、六角形
いいんじゃないかっていう。なるほどね。ゲーム的な要素もあり。う
ん、まあ、あと別に、9個いらないなって。
あ、なるほど。うん、なるほど。うん、
うん。なったんですよ、ね。
それで7個とか6個
でも、まあ、7個でいいんじゃないって。別に少なくて成立するならその少ない方が、
うんうんうん、
まあ、あの、なんだろう、やり合いが。まあ、このゲームはそのカードをひたすら7箇所しか、まあ、入る場所がないんで、
うんうん、
ひたすらみんなで重ね合うみたいな。
な
上書きどんどん仕上がっていく。
うんうん、
まあ、そのエリアがね、少ない方が、
なるほど、
みんなのやり合いが促進されるんで、まあ、面白いんじゃない。うん、まあ、あと六角形の箱見たことないじゃないですか。
確かに、うん、普段生活して六角形の箱見たことない
ないじゃないですか、
うん、
ちょっとやりたいです、
ね、やっぱそういうちょっと特殊な印刷だとか、うん、そういう、うん、なんだコンポーネントに燃えてしまうっていうのはやっぱ制作者としてあるんですか、
ね、やっぱ別にこれはそう仕事でやってないんで、
うん、確かに確かに趣味全開で好きなものというか、はい、心躍るものを作りたい。
これはまあもうこういう選択肢があって、しかもそこにちゃんと理由があるって時点で、うんうん、まあやるしかない
やるか
って って。
なるほどね。
まあ、やった結果、すごい大変でいろいろ後悔をしたんですけど。
そうか。六角形ならではの、その、後悔って何があるんですか？
やっぱね、企画品じゃない。
特注ってこと？
じゃあ。まあ特注、いやでもその、高いっていう意味ではなくて、
うんうん、
例えばじゃあ説明書、さっき説明書と話してましたけど、はいはい、説明書って普通人間が読む本って四角形なんですよ。
確かに、確かに。
でも六角形、だ六角形、でもそもそも箱がちっちゃいから、
うん、
その、それに、なんだろう、ギリギリまで入る大きさの説明書を作りたいんだけど、うんうん、まあ六角形の説明書なんてないし、
確かに見たことない。
読みづらいわけ。
うん、確かに。
だからその、結局四角形に、まあ今回は
したんですけど。なるほど。説明書はじゃあ四角形、
ね、そう。いろいろ考えた結果、やっぱ四角形がいいなと思って。
うんうん、
四角形にしたけど、まあ、そういう意味での空間効率良くない。
なるほどね。
うん、
こう、ちょっと、ギチッと感っていうの、ちょっと気持ちいいというか、
うん、
うん。こう目指すところではあるっていうのがある
ん
ですかね。
うん。まあ、あるし、まあね、その、てか今回箱が結構その、そもそも小さい箱から大きなものが出てくるから、
うん、確かに。
すごい、この、これをどう収めるか。
うんうんうん、
この花びら一枚一枚。
はいはいはい。この見た目としては、まあラフレシアの花みたいな形をしていて、
うん、
その花びら一枚一枚が、取り外せるようになっていて、
うん、
中に収まると。
そう。
なんでラフレシアの花の中心の、まあなんていうんだ、メシベ部分とか言えばいいのかな。
うん、
その中心のところの形の、六角形の箱に全て入るわけですね。
うんうん、
ですごいコンパクトに収まる。
これがすごい設計大
変です。いや、だろうね。
すごい。
なんかすごいガンダム的な、なんか変形の感じを感じるし。
まあでも、まあテンション上がるじゃないですか。なんかこう。うん、
この組み立てていく要素はね、うん。
やっぱ組み立てさせるって時点で、ちょっとテンション上がらないものは作れとは言えないっていうか。
なるほどね。
わざわざやるから。
作りたいなって思うものじゃないと、うん、このハードルを超えられないだ
ろう。そう。そう思ったんで、うんうん、結構ここは、まあ頑張ったとか無理したというか。
なるほど。
やりましたね。
なんかもともとこういうのが好きとか、なんかプラモデルとか、こう、そういうのあったんですか？
いや、別にプラモデルとか全然好きじゃないけど、なんかでも組み立てとかは、やっぱ変形とか。
あ、変形とか。
見てて。
うん。
別にあんま自分が作ってるわけじゃないんだけど、見てて楽しいなってのがありましたね。そういうのは使ってみたかったし、やっぱボードゲームでもたまにこういう箱自体をゲームのコン、
うんうん、
その、部品として使うっていうゲームたまにあるんですよ、
う
んうんうん、そういうのを見てなんか結構賢いなみたいな。
これやってみたい。
やってみたいなっていう、その、もう純粋に作ってみたいっていう欲はあったのと、
うん
うん、まああとやっぱ、このゲームを、
うん、
まあでかい方がそれは投げるときに的としていいんですけど、じゃあそのでかさそのまま箱にしたらめちゃくちゃでかいんですよね。
なるほどね。確かにピザぐらいの大きさの
箱。ピザぐらいの箱。
それの箱の中身が割とスカスカにはなっちゃうみたいな。
そう。それがスカスカになっちゃう。うん、なんか、うん、結構ボードゲーム箱スカスカ問題っていうのはあるあるなんですけど。
なるほどね、
うん。
確かにボードゲーム結構でっかい箱だけど、うん、なんか中はすごい、その底上げされたプラスチックの、ね、
う
ん、
そうそうそう、
あの、台みたいなのがあって、こう中身のカードはなんか20枚とか。
全部圧縮するとなんか容量の 10% ぐらいしか埋まってないみたいな。
う
ん、
確かに。
あるって、別にそれはそれで別に受け入れられてるというか、しょうがないところはあるんですけど、うんうん、まあさっき言ったように、やっぱ同人、その、個人で作ってると、まず、でかい箱をいっぱい家に置くのも大変だし、
うん、確かに
、
うん、その、在庫管理とか、
そう、送るのもお金かかるし、うん、またやっぱ自分、その、それは僕らのその作り手側の論理だけど、
うんうん、
まあ、やっぱり これは持ち歩いて、なんか、気軽に友達と家とか、なんかゲーム会とかに持ち歩いて遊んでほしい、
うんうん、
その結構パーティーゲーム的なものだったんで、
うん
うん、なんかその時でかい箱だと、ちょっとめんどくさい。
うん、その容積を、うん、限りある容積をどのゲーム持っていこうかなってなった時に一番こう消費しないっていうのは、
うん、
あのパーティーゲームでは。
今日のメインだってなったら別にまあいいかもしれないけど、まあもっとそんなこと考え、とりあえずなんか多人数でできる。うん、
ちっちゃいし、持って
く
か。
そう。そんくらいの気軽な感じで持ってってほしいなっていう気持ちがあったんで、うん、まあ、なんとかこうちっちゃくするっていう。
確かに。なんか友達ん家に持ってくボドゲー、どうやって選んでるかなっていう時に、
うん、
確かに意外と面白さよりも軽さとか、大げさじゃない感じみたいなのはあるかもしれない。
うんうん、そう。で、やっぱちっちゃくて、で、このゲームなんかちっちゃいけどでかくなるんだよみたいなのってちょっと見せたくなるじゃないですか。
うんうん、確かにね。このプロセスに参加するのも楽しいし。
うん、そう。
組み立ての。
そう。うん、なんか意外と、こうちょっとやっぱ、ああ、ちょっとめんどくさいかなとはその作ってて思ったりもするんですけど、でもやっぱ、ああ、なんか全然これぐらいだったら大丈夫って言ってくれる人が多かったので、
うんうんうん、
あそこは良かったなと思いますね。
なるほど。
うん。
ちなみに箱の原価ちょっと教えてもらえないということ。
いや、それはね、ちょっとあんまり そこまでは言えない
かな。でも特注品というわけではな
くて。あ、でも全然今回は、これは、まあ、加藤式製作所さんってとこなんですけども、そこは今回初めて使わせていただいたんですけど、ボードゲームのそもそも会社ではなくて、さっき言った BGM さんは、ボードゲーム専門とかなんです。ここはもう紙箱、化粧箱専門の会社さんで、そこでなんか制作事例見てたら、六角形のこういう箱ってのがあったんで、頼みたら結構、思ってたより全然、
現実的な。
現実的な感じでできたんで、あ、じゃあお願いしますっていう。
なるほどね。いや、うちは結構家業の関係で、箱をよく扱うんで、こう、いろいろ、まあ、それこそさっき言った原価とか、より、気にしちゃう、立ちなんですよね。そして自分はちっちゃい頃にこういうカモミ箱の組み立てとかを、テレビを、アニメを見ながら手伝されてたのもあって。
組み箱ね、多分ね。
あ、そうそう、組み箱。化粧箱みたいな針箱を自分で貼ってたわけじゃなくて、こう、組み立てるタイプの箱っていうのは結構ね、はい。ちっちゃい頃やってたんで、この六角形は、箱を見た時には、これはなんと大変なんだ、と思ったけど、この、こう、ラフレシアっていう花のテーマっていうのは、こうどうやって、どっから出てきたんですか？やっぱりラフレシアのゲーム見たことない
まあそう。なんか、まあ、まずラフレシアの、なんか、ゲーム作りたいっていうのは、なんか、なんとなくあったんですけど。ま
あ、そうなんだ。そうなんだ。
まずさっき言った、組み立てた時にテンション上がる見た目がいいよねっていうのがあって、で、最初のプロトタイプは、なんかその六角形の箱を、まあだからこう並べたやつだった。その時点でなんか花っぽいね、みたいな話をしていて、なんかこれ花テーマでいけるかもね。やっぱでかい花って言ったらやっぱラフレシアだろうっていう、ポケモンで育ってるんで。
なるほどね。確かに。世代には刺さりますね。確かに。
で、やっぱラフレシアになんか投げる。なんとなくラフレシア危険なイメージある。で、なんかこの投げる側は、なんかこう、なんか生き物が良かったんですよね。なんかこう、生き物をこう。
調査隊みたいな。
そうそうそう、投げてるみたいな。で、なんだろう、少しこう、テーマとして、なんか、実はこう、ちゃんとストーリーがここあるんだけど、人間、僕たちは人間です、プレイヤーは。プレイヤーは人間なんだけど、で、ラフレシアの花の蜜が取りたい。まあ本当は蜜とかないんだけど、ね、蜜が取りたい。でもその、すごい匂いが強いすぎて、人間は近づけないんで、ちょっとこう森の妖精たちに、もう説得して、代わりにこう取りに行ってもらうと。
ね、でも投げる
つけるわ
けだ。
投げる。
投げる。そういうひどい扱いのわけだ。
若干そう、よく考えると、ちょっとひどいことをしてるっていう。
ちょっとおかしな
設定が。そう。なんか、一見こう可愛いんだけど、実は
やってることは、
ちょっと怖い。ちょっと、怖い。ダークな。
妖精を投げつけて、
そうそう。
ポイントを回収
する。ポイントを回収するっていう、そのなんかゲーム性としても結構簡単なように見えて、結構他人をどんどん妨害したり攻撃したりとか、なんかそういう、なんだろうな、難しい部分もあったり、戦略性もあったりするから、結構そういう意味でちょっとストーリーと合ってるかなと思って、
こういう。まあだから、こう、蜂蜜みたいな感じで可愛くするよりは、ちょっとこう、危険な感じが、怪しい感じが、そのゲーム性と合ってるっていうのはあるかもしれない。
ちょっとね、このラフレシアの花も、ただ綺麗ってよりは、ちょっとこう、怖いっていう、怖さもある。
確かに、ちょっと怖いですね。
なんかそういう雰囲気を今回は。プラネピタは、の時はも
う、
ただひたすら、ちょっと可愛らしいみたいな。
なるほど。今回はちょっと、こう、不思議な感じ。
不思議な感じでいってるって感じですね。
なるほどね。でも、プラネピタから、こう、この宇宙人君が妖精となって続投っていう感じはしますけど。
別にこれ、
それは別に同じキャラではない。
そう、同じやつが着ぐるみ変えたとかではないんですけど。まあでも同じアートワークの担当なんで、
もう
その人のテイスト。
まあだし、プラネピタで覚えてくれた人は、
そうですね。
あ、これ同じ作家なんだなって、こう、わかるかもしれない。
やっぱりなんか、ね、前買ってくれた人が今回も買おうかなって思えるような感じだといいと思う。まあその中にもちょっと違いがあるというかね。
こう、アートワークで、こう、この人だってわかる、他のボードゲーム作家で有名な人っているの
かな。いや、どうですかね。まあでも、すごい月並みで言えば、やっぱり、オインクゲームスとかは、まあアートワークっていうか、もう箱でね。
そうだね。すごいちっちゃい、名刺サイズちょっと大きいぐらいかな。スマホよりはちっちゃいですね。箱に、こう、いろんなゲームを詰めて、こう、ロフトとかでも結構、気軽に、買える値段で売ってるサークルというか、もう会社か。
そうですね。
さ 最近デジタルでスイッチでも
出してたけど。そうですね。まあそことかやっぱり揃えてるから。
うん。確かに。あれはやっぱパッケージ見ただけでウィンクかなってわかるっていうのはありますね。
うんうんうん、もう僕らの場合ね、もういきなり前四角だったのが六角形になっちゃったんで、その路線は消えたんですけど。
うんうん、なるほど。
まあでもそれでもやっぱなんか、
うん、
この見た目と、あとなんかちょっと、やっぱだいぶ変わったコンポーネントみたいなところで印象を持ってもらえるといいなとは思って
ます、ね。なるほど。
まあでもアクションゲームは、ね、最後かもしれない。
なるほど。他はもうじゃあ別のジャンルを次は作ってもいいかなってなった。うん、なるほど。まあじゃあ次はどういうゲーム作りたいとかあるんですか？
いやーどうですかね。アブストラクト
とか重いゲームとか。
本当はね、重いゲーム作りたい。重いって言っても40分から50分ぐらいのものは作ってみたいなっていうのはずっと言ってるんですけどね。うん。でもやっぱり軽いゲームの方がね、買ってくれるというか、遊んでくれる人は多い、うんうんうん。
確かに、確かに。
まあ、まずはそっちの方がいいかなとは思ってますけど。
うんうん、まあ、ボードゲームファン向けに作るのか、それ以外に作るのかっていう、そのターゲットの違いもあるよね、うん、その軽い重いっていうの
は。そうですね。だから、自分だけの好みで言えば、もうちょっと重い方がいいみたいなところもあるかもしれないけど。う
んうん、あ、自分がよく遊ぶのは、とか、
そうですね。
作ってみたいとかっていうのは。
うん。うん、今の作ってるボードゲームは、軽いけど、ちゃんと自分でも、なんだろう、うんうん、楽しめるというか、うんうん、自分がすごい面白い
と思える。というか、戦略性が。
そういう楽しみ方をしようと思えばいくらでもできるみたいな感じで作ってるから、うんうん、ちょうどいいバランスなのかなと思うんだからね。うんうんうん、
なるほど。
うん、
いや、楽しみです。まあ、楽しみですというか、とりあえずこの新作がこうできて、世に出るわけですけど、
はい、
その、まあ、さらに先の展開とかも、こう、いろいろ遊べたらなと思って楽しみしてます。
お願いします、はい、ぜひ。
はい。じゃあ、というわけで、ここまで、紹介してきた、二つのゲームなんですけども、
うん、
まあ、聞いている方は、ちょっと、現物見てみたいなとか、もしかしたら遊んでみたいな、買ってみたいなっていう人もいるかもしれない。ということで、そんな人向けのお知らせということで、ちょうど、今週末ですね、開催されるゲームマーケット2023で、この、新作のラフレッシアンは出展されるということでいいんですかね。
あ、はい。
完成しました。
完成しました。
組み立てもすごい大変そうだったけど、無事出荷されたということで。
うん、
まあだからそこに行くと、こう、まあ実際遊んだり、見たり、買ったりできるっていうこと、
うん。あ、そう。会場で試遊することはできない。残念ながらスペースがなくてできないんですけど、まあ、見て触ってもらうことはできますし、うん、もちろん買うことはできますね。
なるほどです。で、あとはもう一つ目に紹介したプラネピタに関しては、こう、さっき言った商品化が今、うん、進んでいるというか、進行中ってことで、これは、こう、いつぐらいに、こう、買えるようになるとかっていうのがあるんでしょうか？
あんまり、まだ、一応そういう発表があったんで、その通り言うと、
うん、
来年の春ぐらいの予定です。
なるほど。に、まあ、店頭に並んだり。
そうですね。
もしかしたら通販とかで、
そのはず。
買えるようになるはず、う
ん。ちょっとまだ変わるかもしれないんですけど。うん、
なるほど。はい、いや、でもまあ、今のところは買う手段がないのかな？
プラネピタに関してはもうちょっと売り切れちゃってるんでないですね。うんうん、
なるほど。はい、なので、ちょっとそれを待っていただくというか。はい、まあ、てか、それが起こるボードゲームって結構少ないわけですね。きっと同人で。もう一回再販するとか。
ああ、そうですね。ボードゲームは、なんか、まあ、特に同人なんかはそう、うんうん、すぐなくなっちゃう、あるあるで。
一期一会感が
ある。そうですね。まあ、その点がやっぱいいところですよね。
うん、まあなので、他の、まあ人たちが作ってるゲームとかをゲームマーケットに行って買うっていうのは、まあそういう出会いを、こう、楽しめるっていう意味でも、
そう
楽しいイベントでもあるってことですよね。
もちろん、商業の方がもちろん安定は、なんだろう、安定感みたいなのがそうですね。あるけど、やっぱ同人ってのはやっぱ、チャレンジしてる人も結構多いんで、まあ、その分その作者の変なこだわりとか、
確かに。
が見れたりとか、まあ、なかなか、まあ、今回のラフレシアンなんかは、まず僕が、出版社だったら絶対出さない、六角形な時点で絶対却下する。
商品化の目はちょっと薄いと思うんですか？
このままの形ではない
でしょ。なるほどね。四角になっちゃったらだな、でもな、ちょっと。
いや、でもまあ四角になったらなったで別に、そのやりようはあると思うんですけど、うんうんうんうん、まあ少なくともこの形では、まあやっぱ同人版でしか作れない。うん、逆に、自分としてはなんかそういうのがいいかなと思って。
うん、こだわりを今回じゃ詰め込もうっていう感じで
やってるんで。
はい。じゃあそういうラフレシアンとか他のゲームも出会えるのはゲームマーケットならではということで、
うん、
ぜひ、東京ビッグサイトかな、
はい、はい。
すごい大きい会場
だよね。結構大きいですね。
1万人ぐらい、実績では来ているって言ってました。
うん
ますけど、そこで開催されるということで、ぜひもしお時間ある方は足を運んでみてください、
う
ん。
まあ、普通に見るだけでね、
うん、
結構楽しい、
うん、確かにね。いや、そういうボードゲームのお祭り、その熱気を体験するためにもぜひ遊んで、うん、足を運んでいただければと思います、
はい、
はい。というわけで、今回久々のゲスト会ということでボードゲーム作家藤沢英介さんに来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。